6月18日、質問2日目。赤澤正春議員、東日本大震災で発生した瓦礫処理の受け入れは？問い、2月議会において、国のガイドラインでは、ガス化解説方式による瓦礫処理の放射線に関するデータは示されていないため、現時点では安全性が判断できず、情報収集に努めるという答弁があった。中、ガス化解説方式。水島エコワークスでは、廃棄物をガス化溶融処理システムによって再資源化、括弧、合成ガス、スラグ、メタル、塩など、括弧閉じ、している。このガス化溶融炉の露形式をガス化解説方式とも言う。中終わり。その後、情報を収集していると思うが、瓦礫の受け入れに対して前向きに検討しているのか。答え、水島エコワークスで生成される再資源化物の安全性確保の観点から、ガス化解説方式での放射能関連データの提示を国に求めるとともに、県主催の広域処理に関する勉強会に参加し、受け入れ可能となるための課題を検討している。また、災害廃棄物推計量の見直しに伴い、広域処理必要量が当初予測から約4割減少した状況や、被災地で整備予定の仮設焼却炉の稼働状況、国と受け入れを表明した自治体との調整状況なども注視し、引き続き検討したい。藤井翔介議員、地中熱の利用について、問い、地中熱利用システムの有用性は、地盤沈下などの心配がなく、規制の厳しい都市部でも導入できることであり、環境最先端都市を目指す本市が導入を検討していける有効なシステムである。中、地中熱利用システム、年間を通して15度前後と温度変化が少ない地中との熱交換を行うことで、安定的な自然エネルギーの活用が見込める。熱交換は地面に掘削した穴にチューブを挿入し、空気を循環させて行う。大気中に熱を排出しないなどのメリットがあり、東京のスカイツリーでも利用されている。中終わり。また少ない電力で施設の空調が可能になることから、課題である公立小中学校のエアコン設置についても検討できる技術だと思う。エアコンが設置できない場合でも、教室に地中熱を送風する配管を設置することで、天然クーラーとしての効果が期待できるので、利用を検討する価値があると思うが、どうか。答え、本市としては、新しく建て替えを行っていく小学校に導入を検討していきたい。まず、今度建て替えを行う予定の、大井松小学校に導入を検討し、その効果についても検証していきたいと考えている。田木君雄議員、保育所の待機児童の解消を、問い。市長は公約に保育所2園の増設を掲げたが、今年4月の状況は入所できなかった児童と定員外入所児童を合わせると937人だった。つまり、1園の定員を100人とすると、10カ所の保育所増設が必要だと思う。詰め込みを前提にしてはならない。待機児童ゼロを目指す市長の公約実現の計画はどのようなものか。答え、市内各地区の児童数及び待機児童数の状況を勘案し、まず倉敷地区で来年秋頃までに定員90人の2園を新設するが、保育需要の状況により定員を超えて受け入れを行える入所円滑化制度を活用する部分も出てくるかと思う。今後も子ども・子育て新システムの関連法案の具体的な内容をよく見て、本市のまちづくりや子育てについて最も良い方法で取り組んでいきたい。森脇俊明議員、空き家対策について。問い、丸1、足立区の条例では老朽家屋の所有者に解体を勧告でき、解体費用の半分を区が上限付きで助成している。また、松戸市では、所有者に適正管理の勧告や命令を出し、従わない場合は、所有者と空き家の住所などを公表できるようにしている。本市でもこうした条例が必要ではないか。丸2、相模原市では、 空き家・空き地対策調査会議を横断的な組織で取り組んでいるが、本市でもそのような体制が必要ではないか。答え、1、本市では危険と判断した建物の所有者に文書で改善を指導しているが、所有者の費用負担が困難な場合や、所有者が不明な場合もあり、適正に改善されていないことがある。2、現在、他都市の要項や運用基準などの情報を収集している。7月末をめどに、関係部署からなる危険家屋対策検討会議を立ち上げ、全庁的な取り組みの検討を予定している。荒木隆二議員、中小企業への補助助成制度を。問い、本市では、中小企業が新規事業などを推進する場合、既存従業員の人材育成費用の補助はしている。雇用拡大の観点から、新規採用も支援するべきではないか。県は、経営革新計画や、建設業新聞や進出計画の承認、または提出見込みのある企業に対してだけではあるが、新規事業に従事する人材を派遣し、その人件費を最長6ヶ月負担する支援を実施した。本市においても、より使いやすい助成制度の導入が必要ではないか。答え、本市では昨年度は新規事業の展開や事業拡大に取り組む42社に助成を行い、地域経済を支える中小企業を応援している。今後も中小企業の経営動向や経営環境の変化に柔軟に対応できるよう、既存の支援制度をより効果的に運用し、雇用創出や中小企業の振興を図っていく。矢野修子議員、海抜表示板の設置について。問い、今後、東海、東南海、南海の三連動地震が起こる可能性がある中、自主防災組織が増加している。こうした地域住民から、海抜表示板の設置を望む声を聞いた。市民の安全と迅速な避難を促し、緊急時に素早く行動が取れる体制づくりのためにも、海抜表示板を早急に設置してほしい。答え、浸水被害が想定される地域の住民が迅速かつ適切に避難行動を起こすための一つの目印として、地域の標高を示す海抜表示板を設置することは有効な手段と考えている。現在、設置場所について、避難所、公共施設、道路標識、電柱、集会所やゴミステーションなど、どこがわかりやすいか、また設置の高さ、基準、形式などについても検討している。今年度中に設置を始められるよう取り組んでいきたい。